疲労困憊ということで、本当に何もかも全て一人でやるというのがこれほど大変なことであったかというのを今更ながら私は今しみじみとかみしめているわけでありまして、本当に足のふくらはぎパンパンになりますし、ももパンパンになりますし、もう両腕パンパンで、左肘関節痛めるそしてもうあちこち傷だらけという状況でございまして、本当にですね、何が大変かというと買い出しですね。私の場合これ車の免許がないというのはもう皆様よくご存知の通りなんですけれども、今回中古の自転車、中古にしてはなかなか程度のいいやつをゲットできたんですけれども、中古の自転車で走り回っていろんな物資を調達してくるわけです。こちら大阪のこの街中の方ですと、やっぱり車で動くよりは本当チャリで動いた方が本当にいいんですよね。ですからもう皆さん本当にチャリですあっちこっちチャリだらけです。で細い路地とかで本当に交通マナーを守らない人たちばかりなのでもう大変な状況で、それをこうかいくぐりながら、買い出しに行くわけですね。主に100均なんですけど、で100均がねいくつかあるんですけど、でかいのは1個あるんですよ。でまあまあ近いんですけど、近いんだけど行きづらいんだこれがでなぜ行きづらいのかっていうのは後でまた話をしようと思いますけど、でも他のこう細々としたものいっぱいあるんですけど、まあなんかね一長一短ありましてね。で近くにホームセンターの港南っていうでかいのもあるんですけれども、でかいんですけどね、本当これは言ったらちょっと禁じ手ですけど、ハンズマンの方がいいねこれはもう圧倒的に品揃え的にはもうハンズマンの勝ち、九州勢頑張ってますよということで、もう本当にねなんかね物がねいっぱいあるんだけどいいものがないでそれをねこう探していくのが大変で、そういったこう毎日買い出しに出ては組み立て、買い出しに出ては組み立てという、そういった日々を過ごして、ようやく今こうやって番組をお届けすることができるようになりました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は大阪市淀川区、FMC 関西ステーション新大阪スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也門です。そして今日は私一人でやると大変だろうということで、九州勢もお手伝いということで、なんとですね FMC 九州ステーション、新鍋スタジオの方にも誰かがいるようです。誰がいるんでしょうか。
はい、キラウヤユコです
どうも。
桃とんぼしずくです。
ということでございまして、どうもお久しぶりです。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
どうですかそちら熊本は。田舎でしょ
田舎ですね、
こっち都会ですよ
ですよね。
もう目の前の夜景がね梅田のねこうビル群がこうバーンって見えるような感じで、なかなか
いいですね。今見えるんですか、そこから。
いや、この今このスタジオは
見えないですか。
ここには窓がない部屋なんですよ。
ああ、そうなんです。
で大体15、6畳あるのかな、ここが。
広い。
で、ちょっと巨大なテーブルに私が一人ついてまして、なんかこう、本当に一人で、たった一人のこう、晩餐みたいな感じで。
一人ですか。
ここはやっぱ大人数対応のスタジオになってるんですけど、そこで一人っていうのはね、はい、なかなか大変よ。これは。
そうでしょうね。一人ぼっちは。
で、今ね、どういう状況かというのをこう、かいつまんでお話ししますとね、はい、こう部屋のこう白い壁、本当真新しくリフォームができてるんで綺麗なんですけど、はい、音が反射しちゃうんですよね。こうワンワン響くんですよ。でまだほら家財道具もそんなにないし、で仕方ないので このテーブルを買った時にこう、あの入ってたでっかい段ボールの箱とか、そういったものをこう切り開いて、はい、壁のところに立てかけたり、あとエアパッキンっていうプチプチがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
プチプチをまた壁にかけたり、あと毛布をかけたりとかっていう状況で、一緒に必死になって今音をミュートしているところなんですけど、それもまだ、まだ響きますね。ちょっと響いてるでしょ。
響いてますね。
ええ、まあまあ、
しょうがないですね。
しょうがないですよ。ええ、
うんうん、
まあまあ、というところでございまして、まずちょっとお便りをご紹介していきますね。今日は最後まで、はい、お二方よろしくお願いしますね。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは茨城県常総市からいただきました、41歳グラフィックデザイナー、ラジオネーム、ゆみこ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかすげえ変な感じ。
なんでですか。
いや、いつもだと目の前にいるあなたたちが。
ああ、そうかそうか。
ええ、
で声でしか聞こえないわけですから
ね。そうです。で、こう、はい、存在しないという、なんかまあまあ、うんうん、まあいいや。QAC1160回、今回ですね、の放送日は2019年4月7日、つまり FMC 創立記念日ですね。あ、そうですね。ということは、創立43周年ですね。あ、そうですね。おめでとうございますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その一発目が新大阪 FMC スタジオからの放送ということで、なんだかなんだか今年度は素晴らしい一年になりそうですね。FMC 九州ステーション、首都圏ステーションの皆様にもお祝い申し上げますということでいただいてます。そして6月22日の神戸ミーティング2019、こちらも楽しみですねということでいただきました。もう2月ちょいですわ。もうすぐですよ。
すぐ来ますね。
もうすぐ来ますよ、これは。
本当に
すぐ、本当すぐ来ますね。
でその間に誰か応援には来れるかね、こっちにね。
どうですかね。
ちなみに花岡市は明日来るみたいだけどね。
ああ、そうなんですね。
明日なんかそしてなんかクラファの皆さんもなんかこうちょっと来られる。
来られる、本当ですね。
というなんかことで。初めてお客さんが来るなっていう、
接待師なんです。
お客さん以外で押しかけてきた人はちょっと、はい、約1名いるんですけど、そのね、その方のお便りもちょっとご紹介しましょう。神奈川県横浜市からいただきました、49歳、放送職人、ラジオネーム、ジェンゴロー丸。あれ大阪だったはずなんだけどな。えのきだ師匠、先日はスタジオ構築でご多忙のところ無理やり押しかけたにもかかわらず、本当にね、
そうなんだ、
汗みどろになって、テーブルを組み立ててる最中にまあちょっと電話がかかってきてですね、で、まあ、そういう最中だったんですけど、笑顔で対応してくださり感謝感激であります。いろいろお話しさせていただきましたが、えのきだ師匠が大阪においでになるのと入れ替わりで、私は今週から東京勤務です。
あら、
もう大爆笑っす。
あら、転勤ってことですか。
そうですね、年齢的に、管理職に追いやられ、気がつけば、気がつけば現場にタッチできない島流し。給料上がっても、かっこビビたるものですけど、ちっとも
上がればいいんですよ。
ちっとも面白くありません。こうなったら FMC 関西ステーションを盛り上げて、近い将来私を雇ってください。うん、うん、そうしようとか自分で書いてます。足利尊氏だって九州から関西に進出して盛り返したではないか。俺のこと言ってるのか。リスナーの中にも、いざえのきだで、いざえのきだ、長谷さんじる猛者がきっといると思います。挙兵じゃって書いてありますね。ところで、今度の QAC 収録の頃には、大阪在住1週間目ぐらいかなと思います。そろそろ慣れてきましたか？それともまさかのホームシック一人暮らしの感想なども含めてぜひお願いしますということでいただきました。ホームシックってのはないですけど、 ずっと一人じゃないですか基本。まあこうやって急に訪ねてきてくれる人もこう、まあ若干迷惑だったんですけど。
いやでも嬉しかったですよ。
いやいや、まあタイミングっていうのがありましてね。
あ、まあまあね、忙しかったところですね。
ええ、まあまあでもまあちょうど宅配便が届くこうちょうどその相場っていう谷間っていうところだったんで、まあまあ相手できたんですけど、大体ね着いた時からもうバタバタだったのよ。これが、
あ、そうで
しょう
ね。
30日に熊本を後にしたじゃないですか私、はい、ね、それで熊本は晴れてたんですけど大阪に近づけば近づくほど雨なんですわ、こっちが。それでもう着いて、それでもうすぐに傘買って、で、その自分のなんだスーツケースをゴロゴロ転がしながらですよ、でこのマンションまで歩いてきたわけですよ。新大阪からだいたい 10分15分で着きますからね、はい、で着いたらもうそこに宅配業者が待ってるのよ。
あ、
もう時間通りに来るのよね。なんかね、こっちはもうほら日後時間だから頭の中が、だいたいほらね、15時って言ったら16時ぐらいに来るじゃないですか、だいたいね。だからもうきっかりに来ちゃって、で、あ、すいませんって言って、もうすぐ開けますって言って、で開けて、それでそっからもうどんどんどんどん荷物が運び込まれて、でかいやつから、それでもう、でそれをそのどんどん処理しなきゃいけないじゃないですか。でもう初日はもう全部処理しきれずに、それでまあヘトヘトだったですよ。もう幸いその日その荷物の第一弾の中で布団と毛布がちゃんと届くだろうかという心配があったんですけど、これはちゃんと届いたので、夜眠ることができたんですけどね、まあまあそれで、まあそれからもずっとバタバタで、それでまずはそのね自転車を買って、中古自転車が、はい、まあ、近くに中古を扱ってる自転車屋さんがあるっていうのは調べ済みだったんで、うんうん、そこに行って、それで8000円で自転車買って、それで、それでこう走り回って、で、近所にリサイクル屋があったので、で、そこ行って、うん、まあ、リサイクル屋何年か回ったんですけどね。で、まず冷蔵庫いるじゃないですか、どうしたって。で、冷蔵庫、結構ね、今この時期ね、やっぱり高いのよ、中古も。足元見やがって。
そうで
しょうね。その中でね、唯一良心的なところを見つけましてね。それで、1万円弱で。結構、ちゃんとした2ドアの、パナソニックのやつを、ちゃんと、消臭、光消臭機能がついてるやつを、買いましてね。で、ついでにそこで、1000円の炊飯ジャーも買いまして。それで、まあまあ、なんとか生活の姿をこう、整えてきてるというところで。だから今、ホームシックとかになる、いとまがない。
余裕がないですね。
で、ただ、喋らないでしょ？一人だから。
悶々とね。
で、こう、仕方ないからテレビ見ながら喋ってるわけですよ。あっちに、とか言いながら。それは違うんじゃないかな、とかって言って。なんか、やばい人になりつつあるな、と思って。あと喋ったのって言ったら、ここの管理人のおばちゃんでしょ。最初ね、なんかね、下見に来た時はなんかちょっとこう、愛想のない感じがして、ちょっと怖いかな、こわもてかな、このおばちゃんとか思ってたんですけど、着いたその場で、熊本駅で買っていった、黒糖ドーナツ棒を、渡した途端に、ものすごく応対が、応対が柔らかくなりましたね。もう今すっごい。
ものですよ、もの。
大成功。
甘いものですよ。
黒糖ドーナツ棒うまくいったね、なんかね。
はいはい、甘いもの、甘いもの。
で、あとは、なんか、その何、お店のおばちゃんとかね、そこら辺ですよ。なんかもうだからおばちゃんとしか喋ってないね、まだね。まあ、まあね、なんかのもうちょいだから、何、近所の、どっかスナックとかそういうとこ行けばいいんだけど、なんかほらもう暇が疲れちゃうからもう今、でもう朝はね大体6時に起きるんですよ。目覚ましも何もかけてないのに。なぜかっていうと、和室があるんですけど、和室が、で、そこ障子がこう、窓際のところ、障子になってるんですよ。カーテンじゃなくて。で、朝になると朝日がこう、ビカッとこう、障子越しに来て、部屋がめちゃくちゃ明るくなるのね。俺でも自然にね、もうあまりの眩しさにね、まあ、寝てられないということで、で、朝6時に起きちゃうので、夜はもう12時ぐらいになると眠くなってしまうという、なんか、えのきの信用も
に。自然のサイクルでね。
そうそうそう。なんかね。
いいんじゃないですか。
ありえない状況に今なりつつあるんですよね。
いいです、いいです。
そうですかね。
まあ。それが本来のね、
そうね。
人が働く。
ああ、やっと俺も何や、弱い55になって人並みになってきたということですかね。
そうですね。今から変えるんじゃないですか。
ああ、
戻るんじゃないですか。
あと食生活は、あの、近所にスーパー玉でとダイエーがあるんですよ。うん、で、はい、どっちも24時間営業で。
あ、24時間いいですね。
これは強い。
これは強い味方ですね。
強い味方ですよ。だっていつ行ったって結構美味しいお刺身とか手に入るんだもん、これが。
あ、
しかもどれ見たって298円ですよ。
安
いいですね。
刺し盛りがで3点盛りです。3点盛りマグロとね、カンパチとね、赤貝とかが乗ってるやつがね、298円。
何切れずつ入ってですか。
4切れずつぐらい入って、普通の、普通の盛りですよ、全然。うん、で、まあ、なんかね、不思議な、やっぱり、俺、スーパー玉出って今回初めて使ったんですけど、いろいろ噂は聞いてたんですけど、昨日なんかすごかったね、うん、韓国からの旅行者が20数名、なんか列を出していて、レジのところでえらいことになってたんですけど、どこから来たんだろうなとか、韓国だろうけど、まあ、そういう、そういうことで、続いてのお便り、もう一ついきますね。
はい。
こちらは、アメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました。640歳、職業ドラフター、ラジオネーム、もうステーキは食べ飽きた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
新大阪 FMC スタジオ開設おめでとうございます。パフパフパフと言っていただきました。ありがとうございます。だいぶ前になってしまいましたが、年賀状を送っていただきとても嬉しかったです。ところで皆さんはビールはよくお飲みになりますか。そうですね、最近私ビールは飲まないですね。リキュール類ばっかりです、うん、第三のビールってやつです。私はアトピーではありませんが皮膚アレルギーがあります。何かの表紙に出てくるのですが、1年くらい皮膚科に通っていました、
うん、
ステロイド系の軟膏をもらって数ヶ月使っていましたが、ある晩突然に心拍数が100を超え、血圧が上がり始め、病院の急患にたどり着いた時には180に届くまで血圧が上がっていました。後でこのステロイド軟膏が原因だということが分かりました。という次第でそれこそつける薬がなくなってしまったのです。で、ある日日本から友達夫婦がやってきて、毎日その友達はワイン、私はビールで晩酌をしていました。そしたら何ということでしょう、すっかり皮膚アレルギーが消えてしまいました。ビールといってもダークビールの方が効くようです。まあね、
ダークビール、
黒ビールとかペール、エールとかあるじゃないですか、
ね、
今はアラスカンビールまたはシャイナーバッグを飲んでいます。やっぱりテキサスの方の、ね、そのエールですよね、濃いやつですよね、というわけで皮膚科に行く必要が全くなくなってしまいました。野菜サラダもちょっと効くようなので、野菜とか酵母などのエクソソームの効能でしょうか。ちなみに毎日 500ml 缶1缶で効いています。困ったことにアレルギーは治ってもビールバラになりそうです。
ああ、そっかそっか、違うところ
で、ね、アレルギーって何の拍子で出てくるか分かんないですからね、これは。私のだから10年ぐらい前にアレルギーマーチに襲われたことがありまして、アレルギーマーチってのは結構なんかすごくて、最初は私出てきたのは胸だとか、あと二の上だとか、あと太ももだとかに赤い斑点ができるんですよ、これが。でそれがね、みるみるうちにね、リング状になっていくんですよ。ゼニタムシみたいになっていくんですけど、これは10分ぐらいですよ。10分ぐらいで本当リング状に広がっていって、そのままスーッと消えていくんですけど、それがね、だから結局消えていくまで30分ぐらいかかるのかな。そのだから30分間ぐらいはドキドキして、なんかこう熱を持ったような感じになりましてね。で結局やっぱりその抗アレルギー薬みたいなのを使うしかなくて、でそれがいつの間治ったなと思ったら、今度は嚥下障害が起きたんですよ。でそれは何をきっかけにするかというと、エビとね、白ワインでしたね。エビを食べるとね、喉がともかく詰まるんです。であと白ワイン、シャンパン、まあこれもダメだったんですね。だからしばらく白ワインとか全然飲まなかったんですけど、これもいつの間にかなんか全然大丈夫になっちゃって、今そのアレルギーはほぼなくなって、まあ今鼻炎がちょっとあるぐらいなんですけど、今のところそういうジンマシン的なのはなくなったんですけど、新鍋のお二人はどうですか。 アレルギーとかってありますか？
私は全くないですね。
そうでしょうね。
私は全くない
です。何ですか、やってくださいよ。何ですか、それは。
しずくさんはどうなんですか？
もう全くないです。
あ、しずくさんよかったですね。
何ですか、それ、違いは。
いや、ね
え。わかんないですよね、どういう。とか食べて出てくるとか、
なんかさ、例えばこう、あの、その何かを食べたらこう心臓がバクバクするとかドキドキするとか、なんか
ない？全くです。
あ、そう。
私あります。
パイナップル食べたら喉がジカジカします。
それは
アレルギーじゃない？
あれは多分
そうなんですね。
そこまでジカジカになるけど、
それはね、あのね、それもアレルギーなんです。それもならない人ならないんです。それはみんながなるわけじゃないんですよ。だからパイナップルとか、
キラリさんも、
え、ジカジカっていうか、なんかほら、パイナップル食べすぎると、なんかちょろっとメロンみたいになんかないですか？
だから、それがアレルギーなの。だから、メロンアレルギーとかトマトアレルギーとかってなるのは、そのトマトとかメロンの中の、その特殊な、その、特殊でもないんだけど、普通のその、タンパク質があって、それが合わないのよ。合わない人はジガジガするの。合う人は何ともないの。だからみんながみんなメロンとかそのパイナップル食べてジガジガするわけじゃないの。
それでも食べますけどね。
だから食べられるぐらいだからいいわけ。それがね、本当のアレルギーの人はトマト食った時でぶっ倒れるよ。
ああ、だからそこまではないんですよね。
いや、だから。
ぶっ倒れることもないですよね。
ただね、それはね、いつそれがそうなるかわからないですから、これは。
ああ、
ならないかもしれないし、なるかもしれないんですよ。これは、で、治らないかもしれないし、治るかもしれない。これが不思議なところで。
本当ですよね。アレルギーってわかんないですよ。
私、花粉症もだからわかんないですよ。
ああ。
くしゃみとか。花粉症もね。
あなた、花粉症はどうか知らんけど、まあ、アレルギーがないわけじゃないような気がするけどね。なんか、ね、
多分なんかテストステロンはなんか出てくるんでしょうけども、別にほら、鼻水がダラダラとか、目がほら、シュパシュパとか。
いやいや、ほら、QIC の収録の時いつもそんなになってるじゃないですか。
いや
私が喋ってるとくしゃみが出てくるでしょ？えのきがアレルギーなんですね。
それはただのくしゃみです。
ああ、そうですか。まあまあまあ、そういうことでですね。
あ、でもよかったですね、治ってね。
まあまあ、だから、そのビールの、その何か酵母の、何かが、ほら、あのビールの酵母ってとても良いって言うじゃないですか。だからほら、どこだっけ、アサヒビールかなんか出してるエビオスとか、いろいろ錠剤になってるのもあるじゃないですか。あのビールの酵母を固めたやつ。ね、ああいったのと、その、何、風邪ひきにくくなるとか、その内臓の調子が良くなるとか、便通も良くなるとかっていう、その、まあ、ね、ヨーグルトとかと一緒ですよ。乳酸菌を取ったら良くなるとかっていうのと同じような何かだと思うんですけど、まあ、もちろん人によっては合わない人もいると思うんですけどね。すべてみんなが合うわけではないと思いますけど、だからそういうようなものとかを、まあ、ね、と同じようにそのビールが効いたんだろうなっていう、でもよかったですよ。その、美味しく飲めて、そしてね、ね、その、アレルギーもどっか吹き飛んでいったっていうのはもうほんとめでたい話で。私でも酒最初に飲んだ時ってアレルギー出たことありますけどね。昔。
あ、そうなんです。
あれ、14、15の時だったと思いますけど。
あ、しびるかんだ。若すぎる。それだけが多分。年齢が若すぎる県出たんですよ。
ね、成長の途中だし。
ね、そう。
確か日本酒をわずか15ぐらい飲んだだけだったんですけど、
あ、それは出ますわ。子供ですもん。出ますわ。
そしたらなんか、体中にブツブツが出て、なんかこう。
あ、それは出ますわ。
びっくりしましたね。
大人じゃないから出ます。
あれ、不思議だったですね。で、やっぱほら、
不思議ではない。
15なんて、ほら、言い換えればただの一生じゃないですか。で、一生って、その頃は、まあ、結構、週に1回ぐらいは飲んでたんですからね、友達って。
それは、体がね、追いついてなかったんでしょうね。
もう、どうぞ、14、15の頃は、仲間が集まると酒盛りをしてたので、楽しく盛り上がってたんですけどね。で、高校ぐらいになると、行きつけの店ができて、焼き鳥屋とか行くようになって。そういえばね、ここのね、その、近所っていうか、今このスタジオがあるところは割と静かなんですけど、スーパーぐらいしかないんですけど、もう、わずか5分ぐらい歩くと、もう繁華街なんですよ。もう、すぐに。で、もう、ね、もう、激安店から高級店まで様々な、お店が、こう、色とりどりで、こう、あるわけですよ。で、こう、魚介系を中心とした店、あるいは焼肉とか、ね。 もう、牛の木を削っているわけで、で、うん、まだ全然そういったとこ入ってないです、私。
早く行ってみてくださいよ、どんなところか。
一軒だけね、はい、あ、今ね、だから、入ったお店ってもう、ことごとくね、ラーメン屋。は
い、ああ、ラーメン美味しいんですか。
ラーメンほら、俺、せっかくこっち来たから、豚骨を極力食べたくないわけですよ。
あ、はい、
散々こっちで食ってるから、こっちとか熊本で食ってきたから。
はい、
ね、
はい。
しかも、歩いて、10分かかんないところに味仙ラーメンがあるんですよ。
あ
絶対そこには行かないと、行かないだろうと思ってるんですけど。まあうん、で、まあ、具体的に言うとちょっとバレバレになっちゃうから言わないですけど。
あ、そうか、言わない方がいいね。
美味しい塩ラーメンの店がありましてね。そこね12時まで空いてるの。そこも
素晴らしいですね。
もう歩いてね、歩いてもうウーフンなのよ。もうそれでね、いつも行列ができてる。もう車とか並んでる。もうでところが11時を回るとさすがにやっぱりお客さん減るわけよね。
それが穴場って
ことで11時半ぐらいにそのスーパーに買い物に行こうかなと思って外出るじゃないですか。
はい、
そうするとね、そのね、明かりがついてるわけですよ。
はい、
で、こう、ちょっと呼ばれてみようかなと思って、一回入ったわけね、そこに。
はいはい、
うまい、もう、
噂
にたがわぬ、もう、この素晴らしい美味しさで、で、しかも、接客がすごく良くて、その、よくある、ほら、腕組みしている黒ずくめのラーメン屋っていう風ではあるんだけど、いたの。はい、でも、なんか、すごい柔らかい感じの接客で、で、俺、そこで間違えて10円落としちゃったのかな、そこで。はい、お金払うときに。で、俺気づかずに出たわけよ、外にね。
はい、
そしたら店長さんが走って追いかけてきて、俺怒られるからなんかやばいことしたかなと思ったら、忘れ物ですって言って、なんだろうと思って、まあ、わずか10円なんだけど、それをこう持ってきてくれて、なんか、なんかちょっとこう、ほっとするお店。
いや、いいですね。
ねえ、もうなんか、もう、必ずまた来ますって言って、言いましたね。あとは、もうなんかやっぱ美味しい店は、そのラーメン屋さんばっかりですけど、やっぱ多いですね。まあ、ぜひね、お二人もこっち来る機会があると思いますんで、ぜひね、ご案内したいなと思います。割り勘ですけどね。
もちろん。
というわけでございまして、一旦ちょっと CM 行きますね。CM 行きまして、この後は B 枠お便りをまた続けてまいりたいと思います。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。